姿勢を問う。平成27年第4回定例会一般質問、質問事項答弁の要旨。内容は各議員が一定のスペース内で自由にまとめたものを一般質問の順番で掲載しています。それぞれの議員の顔写真があります。自民党国分寺市議団、新海英一。国分寺市の史跡文化財の保存と広報の現状。新海、伊沢市長が全国史跡整備市町村協議会長に就任された。この協議会について説明を。教育長、全市協と呼んでいます。国の史跡、天然記念物、重要文化的景観等が所在する市町村で構成。各自治体が協調して史跡の整備・保存にあたる。全国567自治体が加盟している。新海、今回は市長の会長就任を記念して、当市の史跡・文化財等の保存状況等について尋ねる。新海、旧石器時代遺跡の最初の発見地は群馬県岩宿と教科書に載っている。しかし、恋学簿でそれ以前に旧石器の遺跡が発見されていた。残念ながら岩宿に先を越されたが、その時の経緯は。教育部長、西恋学簿3から4丁目の熊野郷遺跡がそれにあたる。初代市長の星野良昌氏が昭和20年頃に老無双より石器を発見し、不思議に思い考古学者の河野勇氏に見てもらった。河野氏は一緒に調べてみると約束したまま忘れてしまい、岩宿の発表後、私はとんでもないことをした。星野氏に申し訳なかった。と述べています。新海、本当に残念なことです。すぐ発表していれば、熊野郷遺跡が日本初の旧石器の発見地として教科書に載り、国分寺が全国的に有名になったわけです。やはり2番ではダメなのです。ぜひ現地に経緯を記した説明板を置いてもらいたい。教育部長、熊野郷遺跡の中で看板を立てられる適切なところを見つけて設置する方向で検討したい。新海、明治26年学会誌に国分寺村で縄文土器や石器が層状に埋まっている場所が発見され、それに日本で初めて遺物方眼層という名が付けられているが、この場所はどこか。教育部長、遺物方眼層の日本最初の発見地は、本町2丁目から南町2丁目にかけて、旧国分寺街道の当時、甲武鉄道の踏切付近の崖と想定されます。新海、昔はこの付近に遺物方眼層発見地の説明板があったのですが、今どうなっているのか。教育部長、国分寺駅北口自転車駐車場を建設の際に撤去して、そのままになっている。新海、説明板はぜひ現地に戻してもらいたい。なお、この踏切では死亡事故があり、その供養のための地蔵尊が商店会の中に置かれている。自民党国分寺市議団、吉田隆二。市民の市民による市民のための国分寺農業を。都市農業振興基本法は国分寺農業を元気に。問い、都市農地の保全や都市農業の継続性に大きな希望をもたらす法制化と考える。農業委員の仕事は多く、この改正を機に負担感を払拭すべく対応を願う。国分寺市の都市農業は、若い就農者を中心に、地産地消や都市農業の在り方に創意工夫がなされ、もはや第一次産業というカテゴリーではなく、市民の市民による市民のための農業と呼ぶにふさわしい産業へと変貌を遂げたと言っても過言ではない。市の対応はいかに？答え、国の基本計画が示された際には、今年度策定予定の第3次国分寺市農業振興計画について、 修正改定が想定される。市内農畜産物の生産の振興を市内の農業者 JA などと連携して取り組むよう努めるとともに、小学校給食への地場野菜使用率向上などにも取り組む。空き家空き地対策について。問い、社会問題化しつつある空き家問題に特措法や条例が制定され、所有者に対し適正管理が義務付けられた。一方で倒壊や放火の未然防止は急務であり、一刻も早く管理不全な状態を脱する措置が必要。市内のさまざまな団体や近隣住民の方々にもご協力をいただき、時には利活用をも視野に入れ、空き家の適正管理に努めていただきたい。答え、シルバー人材センターに協力いただき、実態を調査している。管理不全な案件については改善依頼し、一件でも空き家を減らす施策を進める。都市計画道路国346号線について。問い、本田5丁目から日吉町交差点を結ぶ市内東西幹線道路となるべく計画され、約50年が経過する。公共事業のため、団長の思いで先祖代々の土地を提供された地権者の思いに報いるためにも、早期の開通を切望する。答え、平成25年から東京都が事業主体となっており、一日でも早い事業完了に向け、東京都としっかりと連携し事業推進に取り組む。市内小中学校の体育施設の健全利用。限られた施設が効率よく健全に活用されるよう、利用者同士顔が見える運営協議会のようなコミュニティ新設を提案する。答え、研究していく。公明党佐野久美子、誰もが出かけられるまちづくりを推進しよう。1、姉妹都市について、平時の交流が大事であることから、災害時の相互応援協定から、飯山市を含む4市との姉妹都市締結を提案する。市長、災害協定先と関係を深めるため、今後早急に検討したい。2、タウンモビリティについて、障害があっても高齢になっても自由に移動ができる街にしようという取り組み、誰もが街に出かけられる街づくりの観点を、仮称、国分寺市総合ビジョンへ生かすべき、また福祉の観点でどう考えるか。市政策部、市民力も必要であり、大きな研究課題として受け止める。市福祉部、提案を参考に市の地域性を踏まえ、従来実施してきた社会参加の取り組みに地域福祉の視点を加え推進していきたい。3、認知症対策について。徘徊高齢者見守りのための新しいシステム見守りカードは、家族に安否を知らせ居場所も確認でき、シールは衣服に貼ることもできるもの、検討すべきでは。市、現在のシステムにも課題がある。提案を参考にし検討したい。小学校での認知症サポーター養成講座の今後の拡大への取り組みは、教育庁、今年度は2校に拡大できた。教育の一環として価値がある取り組みだと思う。情報共有し広げていきたい。認知症カフェの進捗状況は、市、老犬人参健康広場、特養サンライトとの2カ所で試行的に実施し、来年度の本格実施を目指す。キャラバンメイト養成講座開催の進捗状況は、市、12月23日に開催する、周知していきたい。特養サンライトとの福祉避難所協定締結状況は、市、11月18日に社会福祉法人翼公会と災害時における高齢者支援に関する協定を締結した。 4. 安全安心のまちづくりについて。括弧1。災害時のトイレ対策は、避難者の安心感につながる。大規模集合住宅へのマンホールトイレ設置啓発の現状は。市、住宅建設時に協議、設置を推進している。括弧2。応急給水のためのスタンドパイプ、地区防災センターで、初動要員中心の訓練をすべき。市、訓練を実施していきたい。国分寺政策市民フォーラム伊達淳一郎、西側地域の格差感解消を求める。分寺商品券の販売について。伊達、分寺商品券の販売店舗が多かった国分寺駅周辺に対し、少なかった西側地域の購入者数の差は最大8倍近くとなった。偏りを是正すべく公民館などの公共施設を使って販売するべきであったと考える。また、高齢者や障害者への配慮も欠けていたと思うが、見解を求める。答え、偏りが出ることは想定していたが、対応できなかったことは反省している。次回機会があれば、高齢者や障害者への枚数の割り振りなども含め、多くの方に納得いただける方式を取りたい。西側地域の住民が持つ格差感について。伊達、今回の分寺商品券も一つの例だが、実際に様々な点で東西の格差を感じてしまうような事例は多くある。市役所の長年の前例や経緯の中で、東側中心ということが期せずして常態化しているようなことはないか、見解を伺う。副市長、地域の特性は様々あるが、東西の格差感が生じないよう努めてまいりたいと考える。伊達、まず配慮を持つところから始めてほしい。滞納繰越市税の徴収について。伊達、市税・国保税の滞納繰越について状況はどうなっているか。答え、市内の滞納者は3466件で約 7.5 億円。市外に転出された滞納者は1723件で約 2.5 億円である。伊達、市外転出者への対応強化に向け、市外での直接訪問による催告、支払い依頼を外部委託し、全国的に行うことにより、滞納者に転居してもしっかりと税金を払ってもらうという強いメッセージを出すべきと考えるが、いかがか。答え、有効な手段であると考える。小平市や調布市などの事例を研究し、検討をしていきたい。伊達、逃げ得は許さないという強い姿勢を。アクティブラーニングについて。伊達、次期学習指導要領の目玉になるであろうと言われているアクティブラーニング、能動的学習法についての現状認識を伺う。答え、子どもたちにも教員にも大きな変化となる。教育委員会でも取り組みを進めている。伊達、子どもたちのためにも早期の対策を要望する。